れで準備できました。
それじゃあ始まり始まり。
ある日の朝、一匹のコウサギが小道の脇の土手に座っておりました。耳を立てて子馬のパカランパカランという足音を聞いていたのです。道を進むのは一台の馬車で、運転手はマグレガーおじさん、脇にはよそ行きの帽子をかぶったマグレガーおばさんもいました。
馬車が行ってしまうと、バニバニベンジャミン君は、すぐさま道へと滑り降りて駆け出しました。ひょい、ぴょんぴょん。マグレガーさんのお庭の裏の森に住む親戚のお家を訪ねるのです。
その森にはウサギ穴が至るところにあって、その中でも一番きちんとしていて、ふかふかなのがベンジャミンのおばとそのいとこたち、フロプシー、モプシー、カトンテル、ピーターのお家なのです。アナウサパパはもういないので、アナウサママがウサギの毛糸で手袋やリストバンドを編んで暮らしを立てていました。その他ハーブやローズマリーのお茶、アナウサタバコ、いわゆるラベンダーなんてものも売っています。
ベンジャミン君はあまりおばさんとは会いたくなくて、そこでもみの木の裏に回ったのですが、危うくいとこのピーターの真上へ転げ落ちそうになりました。
ピーターが 人で体を丸めていたのです。どうも元気がなさそうで、赤い綿毛のハンカチにくるまっていました。ピーターとベンジャミン君のひそひそ声。お前、服誰に取られたんだよ。
ピーターの返事は、マグレガーおじさんの庭のカカシさ。それから庭で追いかけ回されたこと、靴と服をなくしたことを説明しました。ベンジャミン君はいとこの脇に腰を下ろして力強く語ります。マグレガーおじさんが馬車で出かけたこと、おばさんも一緒だということ、しかもよそ行きの帽子だったから一日中出かけっぱなしだということ、
ピーターは雨でも降ればいいと言いましたと、その時アナウサママの声がウサギ穴の中から聞こえてきます。カトンテル、カトンテル、ちょっとカモミールを取ってきて。ピーターは散歩に行けば多分気分も良くなると言いました。
二人は手をつないでどんどん歩き、森外れの石垣の上、平たいところに登りました。そこからマグレガーおじさんの庭が見下ろせるのです。ピーターの上着と靴がかかしのところにあるのがはっきりと分かって、頭にはマグレガーおじさんのおふるのベレー帽、
ベンジャミン君が言います。柵の下をくぐり抜けたら、なんだって服がダメになる。梨の木を伝って降りればうまく忍び込めるんだ。ピーターが頭から落っこちましたが、事なきを得ました。 下の苗床が耕されたばかりでふかふかだったのです。
そこにまかれていたのはレタスの種でした。二人は苗床のあちこちに小さく怪しげな足跡をたくさんつけます。器具を履いたベンジャミン君は特にもう
ベンジャミン君の話では、まずやるべきことはピーターの服を取り戻すこと。そうすればハンカチも使えるようになるとか。というわけで、カカシは裸にされました。夜の間に雨が降ったので、靴には水が入っていて、上着もちょっぴり縮んでいました。ベンジャミンはベレー帽もかぶってみましたが、かなりブカブカです。
その後、玉ねぎをハンカチで包んで、おばさんへのささやかなお土産にしようと言い出しました。ピーターは楽しくなさそうでした。耳がガンガンしっぱなしなのです。
それに引き換え、ベンジャミンは全く我が物顔でレタスの葉っぱをかじります。なんでもいつもお父さんと一緒にこの庭にやってきてはレタスを取って日曜日のごちそうにするのだとか。ちなみにベンジャミン君のお父さんの名前はバニバニパパさんと言います。もちろんいい出来のレタスをです。
ピーターは何にも口をつけず、お家に帰りたいと言い出しました。途端に玉ねぎを半分落っことします。
ジャミン君は野菜を背負ったままじゃ梨の木は登れないなと言いました。先に立ってずかずかと庭の反対側へと歩いていきます。二人が通ったのは明るい色のレンガ塀の下、板を渡した小道でした。ネズミたちが戸口段のところでさくらんぼの種を割っていたのですが、アナウサピーターとバニバニベンジャミン君が通り過ぎたので目をパチクリさせました。
そのうちピーターはまたしてもハンカチから手を離してしまいます。二人は植木鉢と苗箱と平鉢の並んだところへやってきました。ピーターの耳鳴りはますますひどくなって、目なんか飴玉みたいに腫れ上がって、いとこの数歩前を歩いていたのですが、いきなり立ち止まってしまいます。
角を回ったところ、子ウサギたちの目の前に、こいつがいたのです。ベンジャミン君は一目見た途端、すかさずピーターを玉ねぎごと引っ張って、自分も一緒にカゴの下へと隠れて、
猫のお嬢さん起き上がると伸びをしてこっちへ来てカゴをクンクンと嗅ぎました。もしや玉ねぎの匂いが大好きだとか。それはさておき、カゴの上に乗っかってしまって5時間もずっとそのまま。
私にはカゴの下のピーターとベンジャミンを皆さんに書いてあげることがません。まず真っ暗ですし、玉ねぎの匂いがひどくて、アナウサピーターとベンジャミン君は涙 涙まみれでしたから。お日様が森の向こうにくるっと回って、お昼もだいぶ過ぎましたが、まだ猫はカゴの上に座っていて、
果たしてそこへピタパタピタパタ、モルタルのかけらが塀の上から落ちてきます。猫が見上げると、なんとバニバニパパさんが高い石垣の上を悠々と歩いているのです。アナウサタバコのパイプをふかして、手には小ぶりのムチ、自分の息子を探しているのでした。
バニバニパパさんは猫というものをよく思ってはいません。石垣の上から猫の頭をめがけて力いっぱい飛びかかり、ひっぱたいてカゴからどかし、さらに毛をひとつかみむしって温室へと蹴り入れてしまいました。猫は驚きのあまりやり返すこともできません。
バニバニパパさんは猫を温室の中へ閉じ込めました。それからカゴのところへ戻ると、息子のベンジャミンの耳をつかんで引っ張り出し、小ぶりのムチでペシンペシン、その後、甥のピーターも引っ張り出されて、
そうして玉ねぎの包みを取り上げると、庭の外へとのしのし出ていきました。
その30分ほど後に戻ってきたマグレガーおじさんは、あちらこちらの様子がどうも妙なことに気づきました。 誰かが庭中を器具で歩き回ったみたいなのに、その足跡ときたらおかしなほどに小さくて、それになぜだか猫が自分から温室の中へ閉じこもって、鍵も外からかけていたのです。
お家へ帰ったピーターですが、お母さんは怒りませんでした。息子が自分で靴と上着を見つけてきたと分かって嬉しかったのです。カトンテルとピーターはハンカチをきちんと畳み、アナウサママは玉ねぎを縛って、台所の天井から吊るしました。ハーブの束やアナウサタバコと同じところに、欲しい